どうも、じゃない方ビッグスリーのスタンド FM 新宿の自宅からキリン田村です。
大阪の自宅からサバンナギです。
かや。夏に鬱陶しいやつを、この冬の 時期に、なんで カーバージ
新しいの
ョン
です。
や、新しいの出ましたね。
で、やっぱ笑ってしまってたやろし。
これもね、やり続けてる感じなんかなってきたけど、なんかこう、よくないね。
よくないっすか？いや、いいっすけどね。
お客もいるわけでもないし、言ったらほんまに。もう50にもなろうとしてる、ね、年明けて来年ね、男が、壁に向かってあるちっちゃい携帯と言われるものに向かって、おふざけしてる感じはもう、なんかもう、これはもう、
むなしなるんです
笑う
ね、
感
部
じ
屋
で
で一
ね、
人で。
部屋で。いや、で
ほ
もね、
ん
ロッシー
まに。
ね、思うねん、
入
俺。
院してんねったらまだええっすわ。
いやいや、ロッシーさ、なんか芸人って50超えたら、なんかどうしても、なんかこの芸人じゃないとこ行ってまわへん。
芸人じゃないと。
なんていうか、まあ俺ももちろんそういうふうなとこあんねんけど、例えばなんか、ニュース番組出て、政治のこと言うてみたりとか、なんかこう、なんかそうなっていくやん。年齢とともに。
まあ、ちょっと
あの
話す
中
内容
で、
変わってきますよね。
あれ多分そうなんですよね。絶対そうならなあかんと思うんですよ。それは、もったいないんですよ。
だから俺、
多
ロッ
分。
シー貴重やと思うねん。俺は、そういう意味では。
無駄遣いしてるから。
だから、6畳間ができたら、なんかね、すっごい、なんかね、芸人やのに、そっち行ってまうねんな。なんか、ほんまに、思わん？
いや、まあ、無駄遣いしてますよね、ほんま。
そうやねん。
ギガっていうか、なんかまあね、そこ使わんって もったいない、もっとお前あるやろと。そんなことよりか、生命保険をお前、なんか変えたりとか、せえよ。
土地相応のね、変化をするべきなのか、こ
そう
の
ですね。
変わらない良さね。
そう、だから俺変わらない良さはロッシーでいいと思うし、俺それがなんか芸人の、俺はなんか俺の理想像やねん。俺はできてないねんけど。
いやいや、あかんやん。もったいないですもん。もう死ぬもん、言うてる間に。はい。
でも、痩せまくだのロシーですって言いながら死んでいきましょうよ、僕ら。
まあね、まあ、つもりやけど、
も
まあ、
う、ロッ
本
シーさん
望っ
には
ちゃ
そうあっ
本
てほ
望や。
しい。
なんかいろんなあるやん。あの人は自殺なのかとか、殺人なのかとか。これ、このままいったら、まあ、僕の楽しみですよ。このままもう、サンド FM のじゃない方ビッグスリーを撮りながら、なんかアプリ開いてロッチ倒れとったぞっていうの 最高ちゃいます？
いや、最高
何
や
し
とっ
とった
と思
か
う
知
よ。
らんけ
そう
ど、つっ
ですね。
て。で、アーカイブ見てみようか、言ったら、この新しいわ、ロッチっていうふうになっ
いいった す
ら、も
ね。芸
う、
人のね、死に様としては最高っすね。
もうじゃないっすわ。ありがとうございま
ね。
すですよ。
骨うずめるってやつっす
い
ね。
や、ほんま、なんかね、年取ったらなんで変わっていくんやろね、これ。ほんまに。なんか僕の中で、なんていうかこう、最初にあった志みたいなのがあるやんか。なんか変わっていくんかな。なんか、結局それがお金やったり、なんかこう、そういう風になっていくんかな。ロッ
そうで
シー
す
みたいなのが
ね。
すごい貴重なんよ。純度高いお笑いの人ってすごく数少なくなっていくからね。いや、ほんまに。
いや、実際でも仕事でもね、求められてるものが変わってきますもんね。
あ、そうやね。それもあんねん。なんだか仕事で求められてるものが変わってくるからしゃあないんやろな。
だって、僕も、多分八木さんもですけど、講演会行くでしょ？で、講演会でもちろん笑い交えてやるけど、やっぱどっかである程度みんなのためになる話もするじゃないですか。その後もし取材あるとするじゃないですか。純度100%でふざけれないくらいですか？
結局そうやねんな。結局そうやねん。
ね、それ
そう
は、
やな。
はい、そうです、しょうがない、はい、それはそれでいいとして、ロッシーさんみたいな純度濃い人は大事にしていきましょうっていうね。
いや、ほんまに、ほんまに。
憧れます。
いや、もう ロッシーか、チャンス大城さんちゃう、50オーバーで純度高い人。
くしくも同期。
同期。仲ええよ、チャンス。
確かに。
そうやろし、だから純度高い人ってすごい少な
く、はい。いやいやいやいや、うん。チャンスはまたまた全然もっと、ねえ、次元が違いますわ、やっぱ。すごいですよ。
いや、でも、ちょっと、あれですね、あの、笑いの持っていき方、ちょっと似てるかもですね。
嘘やん。真逆やけどな、チャンスとは。
いや面白い。まあちょっとね、その辺もでもまたこのレターでね、みんなにお声をいただきましょうよ。はい、続けてほしい声が多いのか、いや、もうやめてくださいっていう声があるのか、はいはい、今のところ一票も来てませんけど。
はい、はい、はい
はい。はい。ね、今回もたくさんいただいておりましてですね。
はい。
何個か紹介したいんですが。
はい。
もう早速その話の方も来てまして、カズミンさんからですけども。
はい。
やっぱりオープニングのロッチーさんが面白すぎて大好きです。
お
ぉ、そう。
はい。だから完全継続希望というね、声が来てます。ね、はい。で、だんだん放送時間が短くなっているようなので、もっと長く話聞きたいと。
あ、
はい。そして、もうすぐクリスマス、皆さんの若かりし頃の恋バナなども聞いてみたいですという。はい。まあ、ちょっともしかしたらこれね、放送はクリスマス後かもしれませんけども。
はいはいはい
はい。はい。皆さんの恋バナ、若い時の恋事情。僕も全然知らないですね、お二人の恋事情。
あんま芸人同士喋らないかもしれないね。
案外そうですね。その昔のね、もう今や消え失せかけてる言葉で言う、
うん、
マジタレっていうやつですよね。
はいはいはい、そうだね。
はい、本気の彼女みたいな言葉がありましたけど、
うんうんうん
うん、八木さんとロッシーさんはその辺もなんか分かんないですけど、彼女さんおるとこで一緒にご飯食べたりとかあったりしたんですか、うん、若い時。
ないないないない。
あ、もう全然ないですか。
ないですね。
全くない、うん。そういう付き合いは俺なんか彼女といるときに、何やろ、こう、他の芸人と会うとかなかったね。
ま、ああ、なるほどね。そう、確かに八木さん結構単独行動派ですもんね。
そうそうそう、単独行動やね。
はい、でも一回だけ、僕は見たことありますよ、八木さんのおデートを。
あ、どこでやったっけ。
あれですよ、あの、箱ね。
ああ
もうめちゃくちゃ前ですけど
。何それ。
もうほんまに、まあ、まあ
うん。
まだあれですよね。東京、八木さんまだあの時大阪在住ぐらいですか、
ね、大阪住んでて、東京ちょっとたまに行くぐらいの時やったけど、
ね。ちょっと東京の仕事がみんな入り出したかなぐらいの時にね。
そうそうそ う, そう。
はい、僕、次課長の河本さんと、
うんうん、
ね、旅行連れてってもらってて、八木さんデートでしたよね、あの時。
うん、そうそうそうそう。
はい、なんか見た赤も見た感じしましたもん。
まあ、なんかやっぱあるよね。うん、
でも、大人やな、思いましたけどね。僕、あの時まだ多分20代とか、めっちゃ若くて、あんな見たことなかったんで、うわ、なんか芸能人のデートやなと思いましたけどね。
あ、そう？
はい、はい。
こんな高級ですか？
高級じゃない、高級じゃない、全然高級じゃないで。うん、
それでもロッシーさん、あの時代に箱根デートって発想あります、
うん、ないね。
ないっすよね。だから、
あ、すげえ。避暑地だとか、別町の温泉とかのはない。
なかったですわ、あれは。
なか
ったか。はい。できるってね、やっぱりこの、計画がないと、計画とそのね、
はい、
豆さとか、
はい、
お金もそうやし、もちろん。
もちろん、もちろんね、ないから。
まあ、僕で言うと徹底してたからね、25歳の時に、
はい、
ギャルと付き合いたくて、
はい、
自らがギャルをなるっていう。
はい、近づいていくためには。
そう、ほんで、ギャルと付き合ったんやけど、
はい、
で全部パステルカラーにして服を家にある。パステ ルカラー。
はい、
で1年間半ギャルと付き合ったんやけど、
はい、
そのギャルと別れて、
はい、
自分がギャローである必要がなくなったから、実家に全部そのギャローの服をもういらんから送ったのよ。
はい、
でその後うちのお父さんがギャルになるっていう。
なんで切んねん。送られてきたからって。
ギャル王時代懐かしい。
すごいですね。僕で、あとロッシーさんも昔家行かせてもらったことありますね。
まあまあ、そうやね、う
ん。はい。
まあ、子供できた時期と新婚とか、その結婚したてた時期が一緒ぐらいやったかな、多分、
ね。そう、そうですね。それはもう家族ぐるみで結構ね、お互いの。だって、うちの奥さんが東京に泊まりに来るときに、
うんうん、
その僕のマンションに来ると思ったんで、あ、綺麗にしとかなあかんなとか、心の準備してたら、
うん、
結果、ロッシーさんの家泊めてもらいましたからね、うちの家族。
そうそうそう、
はい。
まあまあ、ママ同士が仲良くなってるから、こっちにも、ね、会いに来てんのはパパとかじゃないよと。ママたちの時間で会いたいのよと。
そうそうそう、そうなんですよ。
仲良かったね、
うん。こっち来んのかいってなりましたからね。でも、どうなんですか、この彼女の前とか奥さんの前で、ちょっと普段と違うんですか、八木さんとかロッシーさんは。
どうですか、八木さん。僕はまあまあ前も言ったけど、多分一緒です。はい。
ロッシーさんは一緒っすね。
けど、それはたまには、あれはあるで、まあ言ったら、のりばきせんべいがちょっとたまにハンサムになれたな、スッパーマンの。
それな、それな。
急に劇がタッチになって。
そうそうそうそう。はいはい、そんな夜もあるし、そんな朝もあるよ。
いや夜も朝もあるね
や。そんなもん。
劇がタッチのロッシー。
意外やな、なさそう、ロッシーさん。
初日の出。見に行こうかみたいな日もあるで。
おー、ハードボイルド。
そうやろ。よし、カラオケ延長消化とかあるで、
そら。いやいや、どこでカッコつけてんねん。そこ別に決めなくていい
で。ポイントカード、なしで。
あ、かっこいい。男やな。かっこいい
で、ケチケチしてない、
ね。ケチケチしてないですね。
あるけど。
ロシー
まあまあ、まんまってまんまやな。そこに関しては。はい、
ロッシーの奥さんと田村の奥さんはなんで友達な
ん？あ、その本当にもうお互いが同じ時期に結婚して同じぐらいの年の子がいるんで、
そうそう、
はい、
じゃあ、どうぞ、田村いいよ。
あ、家族会しようかみたいなんでね。
そうそう、ご近所でも通える距離に持ったから、
はい、
やっぱコミュニティ少ないやん、芸人さんのなんかとか、その一般の皆さんとそのタイミング、時間が休みが合わんかったりとか、
はい、
からママたちは仲良くなっとくと、2人で、
うん、
タムが土日とか、ほら、こういう時あれやねとか、イオンに例えば出番が一緒やったら、
はい、はい、そうそうそ
う。ということで、まあ、仲良くね、するタイミングでしたね、その
時。はいはいはい。八木さんの場合ね、
うん。
結構そのお仕事ちょっとだけ手伝ってもらうとこあるじゃないですか。なんかグッズ作ったりとか。はい
はいはい、そう、グッズ作ったりとかね。
歌出したりとか。
うんうんうん。
あんなんとかは奥さんはこう反対じゃないですか。喜んではるんですか。
いや、喜ぶっていうか、もうほんまに俺、奥さんいてないと仕事できへんから、マジで。
え、そんな依存してるんですか。
依存してるよ、完全に。
ええー。
もう仕事の、体感仕事の3割から4割は奥さんに委ねてる。
え、マジですか。
そうやで。
どういう形でですか。
あれですよね。紐結んでるぐらいの感覚ですよね。紐も長寿結びできへんねんぐらいの。
いや、それもかなりです。それ3、4割ちゃいますよ、それ。
どれぐらいですか。それで言うと。
感じで言うと、だからほんま構成作家やねんだから。マジで。
すげえ。
なんでかっていうと、その、はい、これ。ちょっと説明難しいねんけど、はい、ボケと、ツッコミでネタ作らんと、ボケと構成作家で作るパターンやんか。
は
あ、
はは
あ、あ、ネタ、例えば、そういうコンビいるやん。
はい、います。はい。
いてるやんか。結構多いやん、そのパターンって。ほんで、ボケと構成作家が作ってから、ツッコミに当てるみたいなパターン多いやんか。
ありますね、はい。
で、まあ、それは、なんでこんな、ボケ一人で考えたらええんちゃうのってやけど、多分なんか横にいてないと、多分作られへん人って多いと思うねん。
はいはいはいはいはいはい、
なんかだから僕は自分が例えば今度講演会行くとかなった時に、はい、こう自分で書いたらあかんねん。自分が言ったやつをこう書いて もらわな できへんっていうか、自分で書いて、なんか入ってけへんねんか、こう。そうやねん。
なるほど、コンビ癖というかね。
そう、コンビ癖がついてね。だから
一人練習が、はあ、
そうそう、アンケート行くときも、これ行って、これ行って、こうっていうのを、こう、二人でやらな、アンケート書かれなかったりとかするの。
はぁ、
あ。だ依存し、なんかその、お笑いに対して、なんかその、 自分でなんか完結して持っていくのがすっごい苦手ね。
はあ、すげえ。すごい習慣ですね、それはそれで。
そう、だから一番 やばかった時というか、コロナ禍の時にリモートする時は奥さんまあ回してたからさ、でも俺、はい、基本的に決め事を覚えられへんから、もうカンペで行かなあかんねんけど、カンペで目線ずれるから、はい、奥さんの体にカンペ貼ってたもんね。撮ってるとこのとこに貼ってもうてやってたから。
すごっ。奥さん動かれへんやん。
そう。だからほんまに、だからお笑いに関してはもう完全に俺は一人ではできへんのよね。
なるほど。だから、サバンナさんの活動の時は高橋さんやし、そうじゃない活動に関しては奥さんがもう完全に相方なんですね。
そうそう、ピンの時はもう完全な相方。
はぁ、すげぇ。
そういう関係やの。で、なんかね、お笑いに関してのその、あの信頼度すっごい高くて、俺の中で。
なるほどね。
これでもね、ちょっと真面目な話。全然俺とはもうレベルが違うけど、ちょっと本読んだから言うんだけど、はい、村上春樹さん言ってるやんか。
はい。
で、村上春樹さんの、作り方って、作家の村上春樹さんがやはりその、
ノルウェーの森。
ノルウェーの森。はい、で、はい、村上春樹さんのスタイルって、出版会社が、はい、本を依頼してから書くんじゃないらしいねんで。はい
ほうほうほうほう。
だから自分がこうルーティンの中で作っていって、はい、いつできるか分からない、はい、完成した時がそれらしい。
なるほど。
だからいついつまでに完成させるとかじゃなくて、もうその、もう朝に、朝起きてから昼ぐらいまでもう書かはんねんで、でその後マラソンに行くってい こうずっと同じルーティンやねんで、
はい、
で、
はいはいはい、
それをやってきてある程度完成した時にその、はい、やんねんけど、出版会社の人に見せて、
はい、
これどうって言った時に、いや、これはって言われたらめっちゃなんか気分がいすんねんで。
はいはいはいはい。
俺がこういうルーティンでやってきた、うん。でも、奥さんにそれを見せたら、これはって言ったら全部入るらしいんで、修正できたら。俺めっちゃ、それめっちゃわかんねんから。
なるほど。
なんか、初めてのディレクターさんとかに言った時に、いやって言われたら、なんかもうめっちゃなんだけど、奥さんはなんか OK やねん。
認めてるんですね。
そう、それなんかわからんわ。
いや、その感覚はわかりますよ。この人に言われたら入るけどっていうのは。でも、それが奥さんっていうのはすごいっすね。
誰、田村とかロシーと誰になるの？これの人に言われたら入るって言うやん。
はい。
誰だ？いや、この感覚を。
あ、相方の人もいるかもしれへんし、それは。
はい、もちろんもちろん。相方はもちろんそこはもうね、それぞれ絶対入りますよね。
最終的にはね、そうだね。
はい。
やけどなそれ今喋ってて思ったけど、運命共同体の人に言われるの腹立つんかもしれへんね。
ああなるほどね。
そう、ね、別に八木さんに言われたら僕ら腹立たんわけでもないですよ。大丈夫ですよ。
ああでも一緒にラジオやってるとかってある程度運命は一個は共にしてるやん。
はいはいはい。まあでも何らかの形でやっぱ認めてないと入ってはいかないですよね。
なんかこう、
はいはい、
わかる、
はい、でも ロッシーさんそれどうなんですか、誰か相談することあるんですか。
けど別にもう後輩でやったりとか、近場におって気になることとかやっぱ相談はするよね。
あ、そうですか。ほんだらじゃあなんかちょっと自分で編集しようか思てんねんとかは熊谷さんとか、
うん、
誰かと喋ってやってんすか。
うん、
あ、そうですか。
近くにおる人、ほんで、例えば、恋ちゃんでも、まあ、同期やったらとか。
はいはいはいはい。
とか、まあ、別に、河本だ、井上だとか。まあまあ。は
は、あ、いまだにそんな話あるんすか、こんなしようか思ってんねんとか。
だから井上とかにレベル上げしようか思うねんけど、どう思うみたいな。ゲーム、いやいや、レベル上げしなあかんけど、しなあかんとこっちやで。って言われたら、そっか。
あ、なるほどね。はいはい。同期やから、忖度なく言ってくれるってことですよね。
そうそうそう。その、言うたら友達とか、周りの人には言ってるよねっていう、その、なんか、聞いてくれよとか、そういうふうにするタイプではない。
うんうん、あ、はいはい。重々しくね。
はい。そうそうそう。たぶんにも聞いてることも少ないし、どうかなとか、
皆
さんにも聞いてることもあると思うんで。
はいはいはい。ああ、だからやっぱそこにでも奥さん入ってないですよね。
いや、嫁はないですね。
そうですね。
じゃあ結構、
僕ももちろん、今ピンネタライブやってて、
うん、
作家ついてもらってて、
うん、
作家の意見はもうめちゃくちゃ尊重してるし、
う
うんうん、で例えばですけど、ロケ行ってて、ディレクターの意見もめっちゃ尊重してます。
はいはいはい。
それはやっぱりロケはもうディレクターのもんやと思ってるんで、ディレクターが撮りたいものを基本的には撮りましょうっていう。
まあそうやね。
はいはい。というのがあるんで、結構、なんかさりげない一言とかでも結構気にして、ああ、そこもっとボケた方が良かったやなとか、うん、もっと欲しかったやなとかも結構参考にしてる反面、うんうん、奥さんにはあんまり、
家族に聞かない、親に
聞かないですね、はい。
じゃあ、奥さんパターンはいる、あの、前田君とかそうじゃん、スリムの前田君とか多分そうじゃん。
ああ、そうですね、あそこはそうかもな。
そう、うん、多分そうや、なんか聞いたことある。あと多分あの、爆笑さん、太田さんなんか、
そうやろ。そうですね、太田さんそうですわ、はい、うん。聞いたことあります、僕もテレビで見たことあります。
あと多分、寛平師匠とかもそうじゃん。
ああ、多分そうかもですね。
もともとね、
うん。はいはいはい。下手したら、清志師匠とかもそうかもですね。
あ、そうかもしれないね。だから結構、はいはい、そのパターンっていると思うよ。
確かに、すごいね。
友達からのスタートの奥さんちゃいます、もしかしたら。八木さんも。結構友達がしっかり長くてとか。
いや、そんなことはないけど、なんやろね。
あ、でも、あれですよ。暴れる君とかは、もうネタ見せる言ってましたよ、うん。テレビで見ましたけど。
あ、奥さんに。
奥さんに一回見して、奥さん笑ったら客前。
いや、だから全くあの、村上さんスタイルやんか。
村上春樹さんスタイルですね。
スタイルやな、それ。
それってなんか分かるんですよね。うん、うん。一人でやってるから、誰も見てくれへんから、第一リアクション見てくれて。
なるほど、そうか。ピンですもんね。
あ、ピンやったな、うん。うん。
そう。なるほど。
おもろいね、その奥さん。
結構意外と、これ、アメトークいけんちゃいます？奥さんの意見参考にしてる芸人。
ほんまやな。
ほんまやな。はい、面白いですね。で、ほんまにもともと今回の話のメインは恋バナが聞きたかったのに、全然ちゃう方向行ってます。
ほんま、奥さんが。
でも、はい、かなり興味深い。
そういうとこ、最初にそれに、そういう奥さんやったから好きやったとかいうことじゃないですか、やっぱり。他に持ってないというか、今までの話
なるほど、ね、なかった
けど。いや、それはなかったんけど。
たまにいますもんね、おもろいから好きになったっていう芸人さん。
そうそうそう、逆でやからっていう。だから、うん、ほっとするみたいな、家でも、うちでもそうですし、なんか。
だから八木さんの一発目が気になりますよね、最初に奥さんに相談したとき、
う
ん。
いや、これな、もうめちゃくちゃリアルな話があって、
はい、
なんかこう、ヒルナンデスの、
はい、
ロケで、
はい、
関ジャニの村上君がこう、うん、ロケしてたのね、
はい。
で、縦軸で村上君がロケしてて、僕がその、はい、ある売り場にいてて、うん、売り場の進行をするみたいな。感じやったな、
はいはいはいはい、
で本体がその村上くんの方にいてて、僕はその売り場で待ってて、この売り場の進行は僕やみたいな感じのコーナーがあったんです
よ、はいはいはいはい、
でもう縦軸で言うと長いし、こう押し引きもあるやんか、こう、
はい、
でディレクターもその本体の方についてるからさ、意外とこう、はい、で連携がここまで細かく取れてなかった状態で、
ありますあります、はいはい、
あ、それよくあるやん、ロケとか
で、あります、縦軸の別軸ロケの時あります、それ、
ちょっとそこがあったよね、もう、
はい、
意外と時間が巻きでバーンと来たときに、はいはい、こっちの進行的になんかこう、なんかうまいこと全然できへんかった、あのイレギュラーもあったし、
はいはい、
ほんでなんかもう、全く俺は進行したらあかんのに、もう全然進行できへんくて、
はい、
でなんかこうロケがもうぐだぐだって、まあ、村上君いてるから、結果的には全然あれやったんやけど、
はい、
家帰って、今日のロケ、マジで全然。進行できへんかったわって言うたやんか、
はいはい、
奥さんに、はいはい、だから、いや、ちゃうでと、そもそもあんたそこに入れてそれさしてるって番組全体で考えたらそれ含めて多分ブッキングしてんでって言われて
すげえ奥さん、
そうか、確かに村上くんが縦地区入れててまともに仕切れるやつをそんなとこ置いといてもなんかおもろないやんか、前から、
はあ、
縦軸で村上くんがもう仕切ってんだったら、僕のとこがぐだついくのも込みで、まあ、ロケしてるっていう、この、確かに番組側の意図を言ってくれて、そうか、確かに、俺も自分のことで必死になって、でけへんかったけど、そうか、もう、せやな、そんなん期待しんだったら、そもそも俺ブッキングせえもんなってなって、ポッとして
。普通に見る目あったんや。
それめっちゃ覚えてる。
ああ。 それは説得力が出ますね。なんだ、相談したらええこといいよなってなりますね。
そうそうそう、それとすく救われてん、俺
は。奥さん、優秀ですね、シンプルにね。
そう、だからそれは、すごい気持ち楽になった。
僕もでもそれはありますよ。滑ったりとか、うまくいけへんかった時とか、めっちゃ緊張してる仕事の時、奥さんに言うんですよ、わざと。
うん。
ほんだら、大丈夫やろとか。
うん、
前も同じようなこと言っていけてたやんとかって、背中押してくれるんで。
あ、はい、
うん、はい。あれは、もうめっちゃ助かります、はい。
あ、でも、それな、はい、いろんな流派があって、プロ野球戦略外、
はい、
あるやんな、
はいはい、
年末にある、
はいはい。
あれって、なんかこう、奥さんが様々やな、なんかこう、どうだったのって聞いてくる奥さんもいれば、なんか、
はい、
聞かんと。
ありますね、よう見ますね、あれ、ドキュメンタリーで、はい、はい。
でも食い気味になんか、どうだったのとか言って、ほんいやーとか言うて、あれやん、
流派がありますね。
流派ね、はい、それでやっぱりどうだったのって聞くよりかは、なんかもう、流してくれてる方がいいよね。
まあ、気は楽ですよね。
楽やな。
はいはい。別にええやんって言ってね、はい。
うん、あれ見ててめっちゃ。で、あの時に、もうなんでいいやん、もう私稼ぐからとか言ったら、めっちゃ心強いってなんだ
よな。開き直って頑張れるやつね。
そうそうそう。
はい。しょいすぎるとね、かえって潰れてまうことありますから。そうそうそう、面白いですね。なんか、その辺の話も聞いたことなかったから、意外な着地で、はい。
確かに。
うん、興味深かったです。はい、まさか、八木さんにね、相方さんがもう一人いたとは。
そうそうそうそう。
はい、ありがとうございました。今週はここまででございます。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。